ではマタイによる福音書の13章ですね、今日の学びは非常に内容の濃いものとなりますが、イエス様がこのガリラヤから福音を語り始められてですね、天の御国をこのが近いという言葉から始めた、この天の御国、神の国って言い換えてもいいですけれども、それを述べ伝えておられたわけなんですけれども、ここから13章から大きな区切りがありまして、同じように天の御国を伝えるんですが、神の国を伝えるんですけれども、この方法が変わっていくわけなんです。で、例えによる方法、例えを使ってこの天の御国の、しかも奥義と言われますけれども、この全ての人に知られるわけではない方法で語り始められるんですが、その背景というのは何かと言いますと、12章まで私たちが学んだことで分かるかと思いますが、そのユダヤ人の宗教指導者たちがもう本当に決定的にイエス様を拒んだんですね。悪霊を追い出して、しかも口の聞けない耳が聞こえない人から、この悪霊を追い出して口が聞けるようになったということが、もう本当にこれがイザヤの予言の通りのキリストの予言、メシアの予言の成就であるということで、ダビデの子キリストだろうと群衆が言ったときに、いや、ベルゼベルの頭、悪霊どもの頭ベルゼベル、つまりサタンによってと、このように言ったわけなんです。もう明確にこの方がキリストである、メシアであることが本当に明確に、これ以上はっきりする形はないぐらいにはっきりした形で聖霊によって与えられたにもかかわらず、それを拒んだわけです。だから許されない罪という言葉でイエス様はこれは許されないと、そしてその後にこういう比喩を使ったんですね。この比喩って言っても実際起こっているような話なんですけども、悪霊追い出しの話をされました。でそれは、この悪霊を追い出した後にですね、追い出された悪霊がこのどっか体に住み着きたいと思ったんですけれども、結局どこも見つからないから、戻っていったら主人がいなかったと。で7人のなんか悪いなんか悪意を連れてきてですね、7つの悪霊が結局そこに住み着いたということ でこれがもっとひどくなるよということで、その結局ユダヤ人のこのユダヤ教の人たちのこのユダヤ人の世界ですね、これがイエス・キリストをイエス様をこのメシアとして受け入れなかったということで、状況がもっと悪化してしまうということで、紀元70年に、この約40年後にですね、エルサレムの神殿が破壊され、ユダヤ人が散らされていったという歴史を追わなければいけなくなったわけなんですね。でこのようにして、このはっきりと、このユダヤ人の代表者たちが拒んだので、イエス様はもっとこの内向きになっていきまれますですね。でこれは悪い意味での内向きではなくて、この本当に分かる人に分かってもらうと、特に弟子たちですね、このちょっと退かれて、もちろん今までと同じように群衆に対しても、または宗教指導者もいるところに対しても、このはっきりと伝えてはいかれるんですけれども、けれどもこの協調点が、フォーカスが少しずつ変わっていくんですね。この弟子たちが将来この教会を建てていく、この福音を語っていく、でそれに備えていくというか、で分かる人だけが分かっていくという話し方でも、同時に、この彼、群衆とかのレベルに合わせて、またその彼らの何て言うかな、聞けない状態に合わせて話していくと、これがすなわち例えを使って話していかれるわけなんですね。でその中身になっていきます。だから今日は何て言うのかな、普段私たちが信仰生活を送っていく中においてですね、この神様の全体のご計画の、私はここにいるんだみたいなね、そういう把握ですか、神のご計画というところを見ていきます。一節をご覧ください。その日イエスは、家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆はみんな岸辺に立っていた。その日と書いてありますけれども、その前のところを読みますと、この肉の家族がこのイエス様のところに来られたんですね。 イエスの母と兄弟たちがイエスに話そうとしてと。で、今お母様が来てる、兄弟たちが来てますよっていう声が聞こえた時に、いや、私の母や私の兄弟や姉妹というのはここにいる弟子たちなんだと、天におられる私の父の御心を行う者たちがそういう者たちなんだと、このようにして、この新しい共同体ですね、新しい家族ですね、神の家族ですね、このことを強調されました。でその後でまたこの家を出てですね、この家の中で行われていたんですけれども、この湖のほとりに座っていて、で群衆がたくさん来たので、この船に乗ってちょっとこう奥に行ったわけですよね。座っているというスタイル、今は逆ですね、皆さんね、本当は私は座んなきゃいけないんですよで皆さんは立たなきゃいけないんですよっていう、で昔はそのユダヤ教の中ではそういうスタイルだったんですね。これ座ってイエス様がお話になっています。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさいと。イスラエル人であれば、当時のイスラエル人であれば、誰もが見ている普通の光景をイエス様が語られました。農耕の風景で種まきであります。種まきというのはもちろん目的があります。実を結ばせるためです。当たり前ですよね。けれども全てのまかれた種が必ずしもその目的通りになるわけではないわけなんですね。で、この目的通りにならないというのは何かといったら、こう巻くじゃないですか。巻いたらこうなんかちょびってピャーンとか遠くまで行っちゃったのが、あぜ道、もう多くの人が踏んでいくから土なんですけれども、この踏み固められてもうカチンコチンになっているところに、まあ、落ちていく場合があるわけで、そうすると鳥が来て食べていくと、餌になると、鳥ので。2番目のですね、薄い岩地というのは日本ではなかなか想像しにくい、内容ですね。イスラエルに行くと、この岩地ですね、岩地が主なんですね。地中海性気候の中でも、もっと南、あと地中海性気候とこのエジプトの方に行く砂漠みたいな、このシナイならのですか、その間ぐらいにあるんですね。でこれ興味深いんですけれども、この私はイスラエル旅行に行った時にですね、ネゲブというこのイスラエルの半分は砂漠なんですが、南半分なんですね、このがもう砂漠なんですね。ベールシバからこの南がもう砂漠なんですね。で2013年によし、日本人の人たちを連れて行こうと思って、初めて2月だったんですけど、初めてだったんです。私今5月とか9月とかね、いろいろ行ったんですけど、2月の終わり行ったんですね。そして砂漠を見せたいと思ったんですよ。日本人見ないじゃないですか。そしたらね、さーっと牧場みたいに緑になってんですよ驚きました。でこれがここで言ってる岩地の上というか、この非常に薄いところで、ね、そこにこの土がわずかにあるようなところだとすぐに咲いちゃうんです。これ 草があって、そして花もその2月の終わりっていうのは一番花の季節でね、綺麗なんですけれども、その砂漠のところにこのアネモネとかですね、赤いのとかですね、こういう黄色いのとかこう咲くんですよですね、とても綺麗です。でもね、すぐに枯れてしまいます。というのは薄いからすぐに咲くんですけども、薄いからすぐに枯れちゃうんです。そういうことを今一つ話してます。で3つ目というのは、これは良い土地なんですよ、もともとが。これは悪いところ、岩地で薄いとかっていうんじゃないんです。良いんですよ。良いんだけど、まずいのは茨も生えちゃってるんです。茨も生えてるから途中まで成長するんですけども、実を結ぶところでこの塞がれてしまうと。そして4つ目が、目的が通りに良い土地に落ちて、ここで大事なのは、一つの種によって30、60、100の実が結ばれるということですね。 で、これが強調されています。で、時や、で、耳のあるものを聞きなさいって言うんですね。これ何度も出てきます。耳のあるものは聞きなさい。皆さん耳持ってますか？当たり前ですよ、持ってますよと。けれどもここでもちろんイエス様がおっしゃっているのは、聞く耳のあるものは聞きなさいという意味で、何度もこのことを使われているんですね、この表現を。ですぐに解き明かしを行われるんじゃなくて、まず弟子たちがすぐにイエス様の説教スタイルが変わったことに気づいたんですね。すると弟子たちが近寄ってきて、イエスになぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのですと。天の御国の奥義と言ってます。今まで天の御国を伝えておられたんですけれども、奥義なんですね。で、奥義というのはもともとの意味はですが、この聖書的な意味はね、かつては隠されていたけれども今は明らかにされたということなんです。だからなんかね、この奥義っていうと奥にしまっていて謎めいているっていう意味合いがこうあるじゃないですか、日本語では。けれども、そうではなくて、聞く耳のある者たちには今明らかにされていくんだよ。しかし他の人たちは閉ざされたまま、悟ることのないままかもしれないけれども、ということで、弟子たちにこれまで知らなかったことを知ることができるようにするという意味合いがあるわけなんですね。そして持っているものがますます豊かにされるっていうのは、この聞く耳があるもの、命を持っているものがますます豊かにされていく、永遠の命の豊かにされていく。でも持っていないものはっていうのは、この聞く耳のない人たちですね。というのは今持っているもの、だからこれ今神様から一般に恵みとして与えられているものでさえね、それまでも取られていくようになるよと、この二つに真っ二つに分かれるよということですね。で、私が彼らに例えて話すのは、彼らが見ているが見ず、聞いているが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように、この心を鈍くするという内容ですが、カタカナにするという内容ですね、聖書には心の不思議を多く語っています。見えているけど見えない、聞こえているのに聞こえない、悟れない。で、前回見ましたが、信じていない、信じないということを繰り返していると、ついに麻痺して信じられない、もう信じることが不可能になってしまう、麻痺してしまう、ということなんです。で、神はですね、人間の自由意志について何もすることはできません。無理やり信じさせることはできないんです。なぜかといったら、人間は神の形に作られて、神は自由意志を持っておられますから、人が信じる信じないということを強制することを決してなさらない方なんです。しかしね、次ですね、いいですか、次が結論ですよ。神はその人が堅くなになっているということさえもご自分の目的のために用いられるんですね。それがこのここで言っている私がそのようにしたんだっていうね、言い方、かなり積極的にこの神様が、この立ち返ることもないようにしたんだって言い方してますけど、これは立ち返りたいです神様って言ってるのに、ダメだよとかつって立ち返らせないんじゃなくて、そういう意味ではなくて、立ち返らないという、もう決めてしまっているものに対して神がそれをもね、まあ、ご自分の裁きによってこの栄光を表すために用いられているわけなんですね。で、こういう状況なんですけれども、その そういう状況に対して例えを使われると。例えというのはもちろん隠すためにあるわけではないんですね。ですか、これなんていうのかな、わかります、あのそれとなく言って分かるものだけ分かるようにわざとしてではないんです。逆です。聞く耳のない人が注意を持つことができるために、注意を引き寄せるためにですね。だから本当はこうまっすぐにそのまま語ってもいいんですけれども、それだったら全く無関心、全然気にも留めない、あるいは勝手にさばいて判断して反発するとか、そういう人たちに対してこの語ることによって気は引くことができるわけなんです。だってこのイスラエルの人たちにとって種まきなんてね、もう当たり前のあれでしょ、何を話すのかなっていう感じで、で弟子たちはそばにいるから何だったんですかって聞くけれども、関心のない人はそれだけど、いい話でしたで終わっちゃうじゃないですか、まあ、そのようになっているわけなんですよね。で16節、しかしあなたの目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見たいと、見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。幸いですっていう言葉使ってるんですよ。結構幸いですっていう言葉って少ないんですよね。三条の鈴木君の最初のところに幸いありましたけども、多分今ねイエス様だけは興奮してると思います。あなた方の目は見てるから幸いです、あなた方は聞いてるから幸いです、預言者や義人たちも見てもね、悟ることができなかったこと、あなた方は今悟ることができるようになってるんですよって言ってもね、義者ちゃんは（笑）イエス様がバプテスマのヨハネについてお話になったときに、バプテスマのヨハネが他の今までの預言者よりももっと偉大であるって話をしましたよね。ところがバプテスマのヨハネでさえが天の御国で最も小さいよりもそんな偉大ではないと、そっちの天の御国で最も小さいものの方が偉大だと。で、何なんだろうって思うかもしれませんが、簡単なんです。イエス様をが実際の方が来られているってことです。でヨハネは目の前で実際の方を伝えたってことで偉大なんですけれども、弟子たちはその実際の方を目の前で見てるんです。どんなに小さなものであってもこの旧約時代の預言者に比べたらはるかに幸いなんです。そして預言者たちはこれが分からなかった。ダニエル書を見てもですね、封じられているって言われてしまったんです。知りたいと思ってもですね。で、そのように分かりたいと思っても悟ることが許されなかったんです。第1ペテロの1章の10節から12節をお読みしますね。この救いについてあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたときに誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉仕しているんだという啓示を受けました。つまり自分のためじゃないと。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っているんです。開かれたんです、イエス様によって。そして黙示録という書物がダニエル書と比べるとこれがもうパラレル、そのこう一緒になって動いているのが分かります。ダニエルは封じられたと書いてます。でも後の日になったら人々が探し回るであろうと言って、事実黙示録では開かれた書物になっているんです。象徴的なのは10章で力強い御使いがこの小さな巻物、これが7つの封印のおそらく巻物ですね、開かれたものを持っているんです。明かされていったんです。どうして？イエス様がおられるからです。 ですね。幸いなんだよということです。では見てみましょう。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます、ということですね。まあ、よくこの読んでおられる箇所かと思いますけれども、天の御国の例えなんですよ、これは。いいですか、奥義の例えで。奥義って言ってるから、これ弟子たちだけは分かるんですけれども、天の御国と言ったら普通、全部バラ色に思うじゃないですか。全部が清くて、全部が正しくて、何の問題もないって思うじゃないですか。ところが、清濁混じってるものなんですよ。清い部分もあれば、濁ってる部分もあるんですよ。ですね。このリアルな姿で、今ユダヤ人の指導者に対して、指導者が拒んだことによって、イエス様がその本質的な部分に変わっていくよということをお語りになって、肉の家族が来た時にもお語りになったんだけどね、御言葉を聞いているものですね、御言葉を聞いているもので、聞いてってしっかりと受け取っていく者たちが実を結ぶんだけれども、同じ御言葉を聞いているのに他に3つの反応があると、それだけじゃなくてね、という世界が天の御国というこの世界の中にいるんだよとあるわけなんです。だからとかく私たちはこのよく教会でつまずいたっていう言葉を聞くんですけれども、でなんでクリスチャンなのにっていうふうになるんですよね。なんで教会なのにっていうになるんです。まず4つの種類の例えがあるんですよ。4つの反応があるんですよ。全く同じ御言葉聞いてるんですよ。御言葉は同じなんですよ。でも聞く耳によって変わっていっちゃうんです。で、1つ目が、これはもうすぐ分かると思いますね。道端全く硬いから、こう聞いても本当に物理的に聞こえてないかのような状況なんですよね。でもこう録音でも撮っときたいなっていうね、録画でもしときたいなっていう感じじゃないですか。いやそんなの知らないよとか、なんだかって、いやもう実際に見たり聞いたりしてるのに知らないって言えちゃう。なんでか、サタンが来るんですよね。サタンが来て撮っちゃうんです。で、二つ目が、これよくこう騙されるっていうか、よくこう間違えられますよね。感情レベルで聞いてます。これね、薄い土っていうのは感情レベルで聞いて、それで素晴らしいです、受け入れます、ありがとうございます、素晴らしいとかって言っていいところは聞いたんですけれども、実際に生活を始めたら嫌な部分が出てくるんですよ。その時にこそ御言葉が生かされるはずであるにもかかわらずやめちゃうんですよね。で、3つ目っていうのが、まあ定期的に特に教会に来ている人には戦いになってくると思います。茨、これが、思い煩いと世の、富の惑わしですね。で、御言葉を受け入れるとですね、生活の中で自分が大事にしているものを大事に2番目3番目にしていかなければいけないというか、そうなっていきますよね。で、2番目3番目にしたくないです。今までの生活一緒にします、で決めちゃうと茨です。そこで成長は止まります。で、これが非常に多いですね。非常に多いです。で、この聞いてるんだけども聞けなくなる、さっきの話なんだけども。で、3つ目が、4つ目だ、まず4つ目が良い土地なんです。で、ここで本当に知ってほしいのは、私たちはとかく何を活動してるかとか何を行ってるかとかなんですけど、特に新しく信じた人にはですね、これを信仰を持って間もない人には本当ぜひお勧めしたいし、 もちろん長く信仰を持っている人もそうですけども、 本当にこの御言葉がをどうやって自分が受け入れたのかということにもう本当かかってきます。これを本当にこの自分の心の中に受け入れているのであれば、あと聖霊が30倍60倍100倍にするんです。自分で30倍60倍100倍にするんじゃないんですよ。できようがない。でも普通に私たちがこの御霊の実っていう言葉を聞いたときに、あ、じゃあね、あの乳和だから乳和にならなきゃいけない、御霊の実を結ばなきゃいけない、それ実じゃないの、それ工場製造工場ですよ、メーカーの工場ですよね。実と言ってるのは成長してくださる方がいらっしゃるんです。誰？神ご自身です。もちろんね、水注ぐものいますよ、奉仕者だから、あのアポロが水を注いで私が植えましたってパウロは言ったけれども、そのお手伝いする協力者はいますよ。けれども成長させてくださるのは神であり聖霊ご自身なんです。なので、この本当に期待してください。この大体聖霊の働きは自分自身が意識してないことです。自分自身が意識してやった私はこれだけできましたって言ったらね、これだけできましたって言ってるところにもう肉の働きがあるんです高ぶりっていうなのにできてないできてないできてない、何言ってんだよ、ずっと前からそれもあんたできてるじゃないって。で私ね、あのね、これアメリカの時にね、あのこう牧会学校行った、スクールミニスリー行ったんですよ。で英語できなくて、で、あのみんながなんかアメリカ人質問するの大好きだから、質問するとき僕も質問しなきゃなと思って質問したらね、質問の英語が分からなくて恥ずかしかったんですね。でそれから1年後で、これ2年生になる前にこう発表、一人一人進学のね発表しなきゃいけない。でしかも終末論難しいね。でどのようにイスラエルというのがこの聖書言の中で成就していくかっていうのをまず最初に一番バッターで僕が発表しなきゃいけない。私できませんとかなんだかってすごい経験の顔して、何言ってんだよお前って、話せてるじゃんか、気づいていないうちに話せるようになってたんですよ。聖霊の働きはこういう働きです。ですね。聖霊の働きはこういう働きなんです。むしろ他の人が認めていきます。他の人がね、いやあなたこう賜物あるじゃんこれって。そしたら自分じゃないって分かってるんですよ、それが。自分じゃないって分かってるから、もうこれは神様だけだって、これがカリスマと言います。カリスっていうのが恵みで、カリスマっていうのは賜物なんです、ですね。で100倍、30倍、60倍の実を結ぶ。大事なのは御言葉を一心に受け入れていくという、そこにおいては一生懸命頑張らないといけないですね。で24節です。この別の例えです。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出し実った時、毒麦も現れた。弟子たちに4つの種類の土の例えを解き明かされた後に、また別の例えを今こうやって語られて、厄介なことが起こったんですよ。良い土地に実が、あ、間違えた、種が落ちたら30倍60倍100倍素晴らしいじゃないですか。これでね、まあちょっと4分、本当は全部欲しかったけども4分の3はダメだったけど4分の1は残ったみたいな感じじゃない。その4分の1のところに、良い土地のところにサタンもこの敵もですね、種をまいていっちゃったと。毒麦が生えてきちゃったんですね。それでしもべたちが主人のところに来ていった。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったのでしょうか。どうして毒麦が生えたのですか。主人は言った。敵がしたことだ。するとしもべたちが言った。それでは私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言おう。主人の判断がありました。これが収穫の時まで待とうという判断ですけども、2つ目的があります。1つは すぐに刈り取ってしまうと、その判別がまだ完全についていないので、良い方も抜き取ってしまうかもしれないと。それはまずいと。で、二つ目は、じゃあ甘くなってるかって言ったら全然そういう意味じゃなくて、その待って、待って、待ってですね。そして、完全に毒麦だって分かった時点で、それで刈り取りを行うと。裁くためにこう取っておかれるってことですね。これが神の、まあ、心なんですね。これ今解き明かしのところ後でイエス様されますから、そこでちょっとお話したいと思いますけれども、別の例えに入ってきます。イエス様が、イエス様また別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑にまきます。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの、野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみます。で、この2つの例え、大きく2つの解釈があります。一つは、福音の種がまかれて教会が世界中に広がり、世界が豊かにされるというものです。もう一つは、この種とは種がね、必ずしも良い麦の種、良い種に限らず悪い種もあって、そのために急速に膨張して世界に影響をもたらすというものです。だから最初の方はですか、もうなんかピュアな、ね、あのこの純粋にこの福音が伝わって世界が良くなるという、広がっていくという話で、そしてもう一つのは、さっき言った混在している状況です。ゆえに濁の部分、この汚れた部分というか悪い部分もあるので、それが急に膨張していくということです。で、からし種についてなんですけど、からし種っていうのは、このウィキペディアで調べて黒からしの植物かもしれないと。これ種が 0.5 ミリですね。 0.5 ミリで、このイスラエルに行くとですね、売ってんですよ、お土産用に、巡礼者っていうか旅行者のためにね。で、これね、見ることはできるんですよ。こうやってちっちゃいんだけど見ることはできて、だけど団長の人が、僕が行った旅行でね、団長の人が、こう言ったんですね。これをさらに潰すんだと。潰すと粉々になって、この細かいのが出てくるよ、そっちの方がからし種だよって。で、こういうふうに説明してくれて、 0.5 ミリぐらいしかないのが、高くなって 2.5 メートルぐらいになるらしいですね。おそらくこれじゃないかと、まあ、こういうふうに言っているんですけれども、ですね、で、なんで一つ目の解釈じゃなくて、このなんか純粋にこうなんか御国が広がっていくっていう、このなんていうのかな、この福音が広がっていくっていうことじゃなくてね、混在しているっていう話なのかっていうとね、木となり空の鳥が来てその枝に巣を作るようになりますって。この表現、なんかね、聞き覚えがある表現なんですよ。で、私たち聖書通読します。旧約をこの前やっていました。マタイの前、旧約でしょ。で、旧約の時代にまずエゼキエルがアッシリア帝国を予言したとき、エジプトなんだけどアッシリア帝国のようになるよって言って、アッシリア帝国の予言をしたときに、木になって非常に大きくなって、そこの葉に鳥も、ね、住むよって巣を作るようになりますって書いてるんです。アッシリアなんです、帝国なんです。で、今度はダニエルもこの、ネブカデネザルが見た予言を解き明かすんですけれども、ネブカデネザルも同じように木が非常に大きくなって、そこに、動物も来るようになって、下の方ではね、そして上の方では鳥も巣も作るようになるって言ったんです。アッシリア、バビロンですよ。今口がなんかアッシリア、バビロンですよ。バビロンって言ったら何か分かるでしょ。世でしょ、世そのものですよ。すごく世俗的な、異教的な。で、そもそも鳥が巣を作るっていいことなのかなっていうと、鳥が来てさっき種を取って食べちゃったっていうのもあるでしょ。 だからここで言っている天の御国という意味がね、でどうしても人間はこの何て言うかな、白黒はっきりさせたい、純でいたいってのあるじゃないですか、ね、ありますよね。ね、思いません皆さん、クリスチャンになったら全て払いよ、いや欲しいよね。でこの世の中で不条理なことがあってもね、全部もうスーパーマンにしたらね、やっぱり映画でなんでスーパーマンとかさ、水戸黄門がさ流行るかって言ったらさ、それはそういう世界待ってるからだよね。必ずしもそうなってないでしょ。で天の御国も奥義の中でそうなんだって言うんですね。どういうことかっていうと、世の制度に取り組まれてしまっている宗教と言い換えることができる。で良い種がまかれて良い麦として成長する面もあるかもしれないけど、悪い種がまかれてそれが成長するっていう面もあって、で悪い種の方が世と妥協しているので非常に目立つし速やかに広がってきます。世なんだもん、全部世だじゃないですか。今朝学んだでしょ、後で出てくるけど全部が世なんですよ。で悪いものの支配の中に入ってるんですよ。だからすぐに広がってって、で黙示録にはバビロンという存在で偽宗教が誠の生徒たちの血を流し富に溺れ王たちを相手に売信をしている姿が出てくるわけなんです。だからキリスト教会ではなくてキリスト教の世界って言った方がいいですね。でこれが教会史の中でまざまざと見せられていて今も続いているという状況ですね。で、まだ福音が伝わっていないというか、もう伝えようと思ってもなかなか信じてくれないわけですけれども、日本の多くの方々が、まあ一昨日でしょうかね、クリスチャンじゃないんですけどね、日本の人がね、英語でもうなんかやっぱり日本のことを紹介したいという人がいるんですよね。でそれで道端でね、この若い人たちを中心に宗教を信じてますかと質問するこうインタビューがあったんですよ。でほとんどの人が無関心だと。そうですよね。ただ、こういう宗教でもあえて言うならばっていうことで宗教についてこれだけはやめてほしいなっていうので、まあ、多かったのは神の名によって戦争することは良くないことだと思うと、ね、でもっと具体的にはイスラム過激派のことを、まあ、指していたんだと思うんですけども、もしかしたらキリスト教と言われる国で起こしている戦争もあるかもしれないですね。でここで戦争をやっていいか悪いかっていう話を私はしたいんじゃないんですね。そうではなくて、その国がやっている戦争とか何か外交とかそういうことがなぜキリスト教と一緒くたにされているのかってことなんです。本当は別物でしょ。だってイエス様がピラトに対して、私はこの世の、この、なんだっけ、この世に属していない。私の国か、神の国はこの世に属していないと。私の国は。ね、で、もし属していたら、この世のものだったら、弟子たちが戦ってただって書いてある。だから十字軍思い出してください。だから例えば宣教、ムスリムの人に宣教、ユダヤ人の人に宣教すると、受け入れてくれないんですよ。さっき言ったようにユダヤ人、ですね、ユダヤ人は、このまず強制的に回収させられるっていう歴史を持ってますし、ね、そしてムスリムは十字軍を思い出すんですよ。あれもう国と教会が一体になってたんですよね。でその中にじゃあ十字軍っていうかその教会の中に本当にちゃんとしたクリスチャンゼロだったのが、それが違うんですよ。そこが清濁どっちもあるっていう状態です。だからこれを見て例えば全部ローマの影響だって言ってエホバの証人の人は今のキリスト教会全部含めてバビロンの中にいるってやるんですよ。お前の方がパンダネだろうってでもクリスチャンとてその町がよく行うんです。だから天の御国の奥義なんです。このもどかしい悩み続けて回答出ない、でもこれがユダヤの人たちがここで天の御国を拒んだっていうねところから展開していく、このイエス刈り取りを行う最後のね終わりの日が来るまでの間のこの 微妙な何とも言えない状況が続くわけなんですよね。でもう一つのパンダネもそうなんですね。パンダネもね、これね、いいことに使われてないんです。聖書ではパンダネっていう言葉が出てきたら悪い方にしか使われてない。まあ、種なしパンの祝いでしょ。種なしパンの種あっちゃまずいんですよ、ね、で、あとはイエス様がパリサイ派たちのパンダネに気をつけなさいって、これ偽りの教えですね。彼らの教えに気をつけなさいって言いました。そしてコリントの教会の人に対しては、悪意と邪悪のパンダネを取り除きなさいと言って、そのパンダネというのが罪であったり悪いものであっているものがわずかであっても全体を汚すと、これ教会に対して言ってるわけですね。だから教会の中に悪いものが罪とかがあって、それを許していったら全体に広がっていくんだよってね。まあ個人の生活でもそうだしね。でそのことにして使われていて、それが広がっていくって言ってるんだから、これはイエス様が言われていたあれですよ、狭い門から入りなさいと、広い門は滅びに行くんだって話ですね。でですね、こういう偽りの教えとか、または誤った教えというものがですね、この私たちは今や聖書をこうやって持ってるからいいと思うんですけれども、でもイエス様ご自身もですね、そして使徒たちでさえもがですね、実はある意味で少数派だったんです。なんかね、福音が広がっていくでしょ。で私たちはこの使徒たちの教えしか読んでないからわからないけど、もしそこにいたらユダヤ主義者がワンサがいてね、そっちの方が流行ってたかもしれない。そしてグノーシス主義者ってのもいるわけですよ。でヨハネはかねあのグノーシス主義者にものすごい戦ってね、第一にヨハネを書いたんだけれども、ね、それもワンサがギリシャ系のいたんです、グノーシス主義は。でユダヤ系のいたんっていうのがこの、 あのユダヤ主義ですよね、立法主義ですね。でグノシ主義っていうのはその何ていうの、 霊は清いけど肉のものは汚れてるって話なんです。だから例えば結婚するっていうのは汚れてるとか、または逆で、あのこれ肉体において行っていることは何でもやっていいと、精神的なことだけが清いんだって、ね、と両極端に分かれたんだけども、それこのグノシス系か、このそっちの方がもう台風みたいに猛吹雪になってて、それで何とかしてこの福音を清く保っていこうとしているのが、これが異端との戦いというのが実は使徒の、あの使徒の手紙なんですよね、多くが、うん、これね、なんかそこしか見てないから、私たちはなんかちょっとマイナーな人たち、このグノシス主義者とユダヤ主義者がね、マイナーな人たちで異端があるじゃないんですよ。そっちの方がもしかしたらメジャーだったかもしれない、もしかしたらね。信じやすいんですよ、広いもんなんですよ。ということでこのパンダネというのは急速に広がっていくという例えではないかと。だからかなりややこしい、天の御国はやっぱ弟子じゃないとこれ受けられないね。だからやっぱ例えで話してるんですね。でイエスはこれらのことを皆例えで群衆に話された。例えを使わずには何も話されなかった。それは預言者を通して語られたことが成就するためであった。私は口を開いて例え話を、世界の元いが据えられた時から隠されていることを語ろうと。でここの箇所ね、詩編の78編の2節からの引用なんですが、そこを読み進めていくとどうなっているかって、イスラエルの民が神に逆らっているって話が書いてあるんです。でこれがすごくねじれ現象じゃないですか。いつも旧約聖書を読んでてどうですか、ねじれ現象なんですよ。選ばれてにもかかわらず、なんと選ばれてない民よりも、いわゆるカナン人たちよりももっとひどくなっちゃったら最後は。これ聞きたくない話だよね。聞きたくない話です。で、ユダヤ人の選びっていうとね、あの選びっていう言葉になんかね、クリスチャンでさえこうすごく反応するんですよ。こう優越感っていうか、あのなんていうのかな、優秀であるとか、この優劣で決めてるんですね。選びっていうのはそういうものじゃないです。選びっていうのは憐れみなんです。孤児院で憐れんでこの人が選ばれたってことです。でユダヤ人がね選ばれたんだけど、それ正しいから選ばれたんじゃないってね、神様ねはっきり言ってんの。カナン人を聖絶しなさいと、追い出しなさいって言った時に、お前が正しいから追い出してるんじゃないよって3度も言ってんだよね。でそういう矛盾をはらんでいるんですが、なおのこと神は真実な方で、見捨てなさらお見捨てにならないで、 そういう不従順の中で懲らしめを行いますけれども、彼らが立ち返ることができるように付き合っていくという神が私たちの信じている神で、これぞ謎ですね。まあ、新約聖書の、方に行くとね、ローマ人への手紙の9章、ね、9章ってあれ本当にね読みづらい箇所なんです。人を頑なにするのが神なんだって言ってね、ちょっと待ってよってなるじゃないですか。ですね。で、ユダヤ人が大勢が信じなかったと、多くのユダヤ人がこの、選ばれた人が信じないっていうのが、これが受け入れづらい。だから文句言うなっていうのでね、この陶器と陶器師の話を、例えを使って、陶器が陶器師に対して何で文句言うんだってね、神の主権っていうのはこういうものなんだって話をしてるわけですよね。で、次行きましょう。それからイエスは群衆を解散させて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいって言った。だから分かります、この群衆にずっと例えで話されてたんですけど、今この家に入られた後に例えを説明してくださいと。イエスは答えられた。良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになります。人の子は御使いたちを遣わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える、炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。イエス様は良い種をまかれる方です。人の子です。そしてその中にでさえサタンが、悪いものが偽物をまいてですね、そしてそれが収穫の時まで待ちなさいというのがさっきの例えでしたね。良い麦も摘み取っちゃまずいからだと。で、ここで忍耐が必要になってくるんですね。はっきりするところまで待ち、裁きを主に任せていくという忍耐が必要になってきます。このキリスト教会の中でも裁かなければいけないときあります。第一コリントとかね、書いてるでしょ、これ内部で裁きなさいってのあるでしょ。で、これが辛い、本当辛いプロセスですね。で、回答はないんです。いや、で、そこでの回答というのはあえて言うと、はっきりしたものを裁いていくってことです。あまりにも明らかになっているもの、つまり2人3人の証人がいて、全体を通しても、イエスもおっしゃいますよね、後でね、全体を通してもこれもう明らかだというのを裁いていくんです。で、しかもその裁きというのは、このパウロのところを読むと、悔い改めるために更生することができる、その立ち直ることができるためのものであって、いわゆる裁き、この何ていうの、この永遠に地獄に行くみたいな裁きじゃないんですよ。ですね、微妙ですね。簡単なのはさ、何もしないってことですよ。あるいは極端、もう二度と来るな。どっちかでしょ。でも神様はそういうことはなされない。で、そういうことで収穫の時まで待ちなさいっていう時に出てるこの似たような言葉が第二コリントの4章の5節で、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられる。だから先走って裁くなと。で、神は隠れたことも全部イエス様が戻られる時に明らかにされますよと。で、テモテの第一の手紙では、この長老たちが罪を犯したっていうことも想定しながら話してるんですね。これ大きいじゃないですか、牧師とか長老が、これかなり重いでしょ。で、そしてそういうものも、あと安心を軽々しくこうしてはいけないとかね。で、そういう時にこう辛くなりますね。で、こういうふうにパウロはテモテにアドバイスしてるんですよ。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、 そうでない場合も隠れたままでいることはできないと。神が必ず明らかにしてくださるよと。あるものははっきりしてるんだけど、あるものはどうなのかなって迷宮入りするっていうんだよね。墓場まで持っていくっていうのあるじゃないですか、企業秘密とかでね。で、教会でも悪い意味で墓場まで持っていっちゃう場合があるわけ。でも神は必ず明らかにされるからということなんですね。で、ここで刈り取りをするって話があります。刈り取りをするっていうのも、これは黙示録とかいろんなところ、この旧約聖書もあるんですけど、黙示録にもそれ書いてあって、14章の17節から読みしますね。それからもう一人の御使いが、天の、神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。すると火を司る、権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を取って、地のブドウの房を刈り集めよう。ブドウはすでに熟している。すでに熟しているっていう言葉は、パンパンになってはち切れるようになってるって。ちょっと売れすぎというのはどういうことかって言ったら、神が忍耐して待っておられるということです。そこまで待っていて、ちょっと待ちすぎじゃん、やばくないっていうぐらい待っているんです。で、これは神の忍耐の表れでもあると同時に恐ろしいことなんですよ。もう言い訳できないです。あまりにも明らかです。そこまで待つんです。こういう神様の働きがあるんですね。で、太陽のように輝くっていうのも、これダニエル書で12章では星のように輝くって書いてますけど、似てますね。同じですね。報いがある多くのものを義とした人は星のように輝くとダニエル書にあります。太陽のように輝くと。だからね、第一コリントの15章の最後にも、必ずこの主にあるロークっていうのは無駄にならないよって言ってるんですね。報いがあるよって。で、この希望と期待に支えられて、私たちはこの耐え忍んでいくわけですよね。では44節です。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべて売り払い、その畑を買います。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしするのですと。で、この3つの例えをパーンとイエス様がおっしゃいましたが、これが、午前中お話したように解釈が分かれていくものなんですよね。で、しかしこの、1つ目がですね、この畑の中に宝を隠すと、で、地上に宝を積み上げてもサビになるだけだよっていうのはね、この何のことかなって言ったら、畑の中にね、こう土の中にあったらサビ、ね、湿気が多いですからサビになるとかありますよね。だ、そうやって、このあと1タラントの教え、あ、タラントの教えでも1タラントの人、土の中に隠しましたってあるでしょ、ね、真珠ですけども、私たちが考える真珠以上に昔は高価だったと考えられます。だったらしいです。で、新しいエルサレムで12部族のイスラエルの部族名が書いてある門が東西南北にあるわけです。それが何でできてるかって言ったら、真珠、一つの真珠でできてるんですね。すごい高価なんです。そして最後にこの網で悪いものといいものをこう選り分けるってね、まあ、その売れるもの売れないものっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、あるこの解釈聞いたことあるんですけど、ユダヤ人ですから、この汚れたもの、食べられないものを食べるもの、食物規定ね。僕ユダヤ人にならなくてよかったなって、さっきのさ、なんかあのインタビューしていただいたと、あのインタビューでもね、クリスチャンじゃない人たちね、日本人の人、いやー豚も食べたいしねとかなんかって言ってたし、ね、で、宗教のそのあえて否定的な面を言うとって言って、まあ、そんなこと言ってましたけど、私もなんか似たような感じでね、いや、ユダヤ人になったらタコもイカも食えないしな、寿司が食えねえわってね。うまいでしょ、うなずいてくださいよ でそういうのも悪いものつってこう入れ分けてたかもしれない。でここでの意味なんですが、先ほどの良い麦を束ね集めてそれを蔵に入れるという作業をもっとでっかいスケールの中でどうなってるのかっていうことを示してるんですよ。だから神のご計画の全貌なんですね。でそれが何かっていうと、あがないっていうことが一つ、この一つの言葉でまとめると言えるんですよ。世界がこの売り渡されている中にあって、そこで、愛している高価で尊いものがいるということで、全財産を払ってでもその世界、それを買ってですね、そして自分のものにしていくということでですね、今はここで神の民をですね、贖い出すために世界を買い取るということで、この神様が行われている働きなんだということ、これ午前礼拝で詳しく話しましたので、午前礼拝出られてなかった方はぜひ午前礼拝のメッセージも聞いてください。そしてもう一つがここで、この最後のね、えり分けるっていうのがこの、悪い毒麦も悪い 毒麦ですね、これを束ねてそして火に投げ込むでしょ。それと同じこと言ってます。捨てていくっていうのは、でイエス様が再臨された後に、これマタイによる福音書のね、このオリーブ山での話最後に出てきます。ヤギと羊に分ける、そして、ヤギに襟分けられた者たちは、ゲヘナに投げ込まれるっていうのが書いてあるんですよね。でそこで御国がもうあるんですよ。イエスは戻ってこられてるんです。せっかく生き残ったのにね、大患難時代ね。だけれども入れないんですよ。もう御イエス様もおられるのに裁かれて、この、永遠の地獄に行くと。でこれが神のご計画の全体のまとめっぽくなってるんですね。で51節です。あなた方はこれらのことはみんな分かりましたか。彼らははいと言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者はみんな、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようですと。このようにこの弟子たちでも特に使徒と呼ばれている者たちがそうでしょうね。でも弟子全般でもいいでしょう。管理者になるよ、天の御国の奥義、神のご計画全体をこの人々にどのように分かち合っていくかということの学者みたいになってますよということですね。パウロがね、自分のことをこう言ってるんですよ。第一コリントの4章で、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者だと考えるべきです。その場合管理者に要求されることは忠実だと認められることですと、このように言っていて、でパウロはエペソの長老たエペソから来た長老たちに、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたのですと、このように言って、この古いもの新しいものと言っているように、古くから神が語られているこの律法のこととかですね、そしてこの預言があって、そしてイエス様が来られて、そしてこれをどのように教会があってですね、どういう役割をして、そして最後にどのようなに収束していくか、つまり完成していくかということをですね、この、でいろんな普通の生活、皆さんが生きている生活の中でこれをこう出し入れしてこう話していくわけですよね。でその時に例えば薬局とか漢方もいいね。漢方いいかな。薬局あんまり面白くないね。漢方だとね、こう、誰か例えばね、こう痛いですとか言ったらね、日本の漢方ってパッケージになってるじゃないですか。そういうのじゃなくて本場の漢方、例えばアメリカのチャイナタウンとか行って ね、そしたらもうここら辺に草とかでボワーって並んでるんですよ、いろんな草が、ね、そこでチャンチャンチャンチャンチャンって選んでくれて、ダダダダッて、そしてこう測りに測ってるところにやって混ぜて、はい OK、 でこの人はこうだ、この人はこうだってこう出る、これ廃材っていうのかな、分かんないけど、ね、でこういうことをするんだよというふうに言っているわけですね。え、廃材じゃない、なんだろう、調剤だ、調剤、ありがとうございます、調剤、ね、管理者だと。 イエスはこれの例えを話し終えるとそこを去り、ご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。突然こう話が変わるんですね。でこれね、12章の最後の続きだと思うんですね。12章もこのパリサイ人の話が出てきて、それであの何だっけ、あの永遠に許されない罪なんだって話をされた後にですね、いきなりそうやって話されている時に肉の家族が来るんですよ。マリアが来て、そして半兄弟っていうの、兄弟弟たちが来るんですよね。でこうなんか話そうと思って聞き取ろうって言うんだけど、イエス様が突っぱねるんですよ、ね、さっき言ったように霊の家族っていうか、御言葉を聞いてそれ従っている者たちが私の家族なんだと。ただそれで突っぱねたのはいいものの、まあイエス様はやっぱり肉の家族の方にも気になったんでしょうね。あのナザレ行ったわけですよ。郷里に行かれたんです。あれ、53節読みましたっけ？読みました？読んでない。じゃあ読みますね。イエスはこれらの例えを話し終えると、そこを立ち去り、ご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められたと、こう言ってます。でイエスも他に宣教するときも街道に行かれますよね。シナゴーグに行かれて、ですると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。それならそのこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろうと驚いて言ってます、ね、多いでしょ今まで。どうですか、福音書面で、マタイによる福音書、驚いたってなるよね。使徒の働きも五旬節で聖霊が下ると驚き呆れたって書いてある。これ大事ですね。今までなかったことです。前代未聞。欲しいですね、私たちもっとね。確かに予定的なことで驚いたってね、僕ね、張本がマーロンに勝ったっていうね、もう飛び抜けましたけどね。私卓球部だったからね、昔は考えられなかったですよね。中国っていうと、もうあれですよ、もう全然揺るがない。まあ今もそうだけどね、基本的に。まあそれはいいですけど驚いた。でイエス様の世界は驚きの世界なんです。敵は何か、古い革袋です。古い着物です。で知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうと、まあ驚いて、ここまでは良かったんだけど、55節ですよ。この人は大工の息子ではないかって。ナザレの町は当時ガリラヤで一番大きかったセフォリス、あるいはツィッポリって言いますけども、の隣でした。すぐそばだったんです。行ったことあります、私、遺跡ね。ナザレ連れて行くより、ある意味でなんかツィッポリ連れて行った方がいいかなと思うぐらい立派な遺跡があるんですよね。それが大きいところで、なんかその前にこうなんか火事から分かんないけども、この火災かなんかでこうダメになってたところを、建築ラッシュがイエス様が生きておられ、イエス様が生きているっていうか地上におられた時ね、にあったんじゃないかって言われてるんです。だから大工っていうのは大事で、ただちょっとイメージ変えてください。イスラエル行くと分かります、家石なんです。石、石膏が結構、もちろん木も扱うんですけど木少ない、木よりも石なんですけども、まあそれはいいでしょう。大工の息子、なんでこんな知恵あるの。で母がマリアリアリって、これね全部名前言えてるでしょ。超ちっちゃい村なんですよ。全員が全員を知ってる村なんです。1000人満たなかったと言われてます、ナザレの町が。町っていうか村だね。で今はあそこに、告知教会かな、このガブリエルがマリアにね、こう告知したに、解任の受胎告知だ、受胎告知教会、これカトリックの教会ですね。その敷地に全部収まったんじゃないかって言われるんです。ちっちゃい。でおそらくですね、これ私の想像っていうか、あるあのカトリックの、修道士さんが、すごい聖地に住んでらっしゃる修道士さんがね、言ってたんですけど、 おそらくダビデの直系の親族が一族が、このあそこに住み着いたんじゃないかと。ちょうど僕たちのイメージだと徳川家の人が今何やってるかなっていう、あるいはなんか室町幕府だったらなんだっけ、へ、なんだっけ、あ、てか源とかさ、源家がさ、分かんないけどの人たちがそんくらいのスパンじゃないですか。あのだって400年、あ、やっぱ徳川家か、400年500年だと、500年ぐらいだったら徳川家でしょ、ね、がどうしてるのかと。で昔はそのダビデ家がね、なんかあのどっちも考えてください、ソロモン系列じゃないですか、ヨセフが、そしてマリアがナタン系列、ナタンっていうのはそのダビデの息子の一人ですよね、系列でこの直系じゃないですか。そういう感じでこのみんながこう一族が移ってそこに住んだんじゃないかって言うんですね。だから役に立たない誇り、あのプライドがあったんじゃないかって全然今では役に立たないけど、とりあえずみたいなね、この家系をとか、そういうのあったかもしれない、まあ、想像の世界なんですけど。でみんな知ってるんですよ、マリアで。でヤコブとシモンと、あとヨセフというだ、これ人たちの名前と混同しないでくださいね、同じ名前なんだけどもちろん違うですよ。でもイエス様がよみがえられた後は指導者になっているのが少なくともここで2人います。ヤコブですね、あのエルサレムで割礼を受けなくても異邦人救われるかどうかっていう話でね、そこでヤコブが最後に立って決議したじゃないですか。あとヤコブの手紙を書いた人ですね。でユダというのはあのユダの手紙、ヤコブの兄弟って書いてます、ユダは自分のことで。おそらくはこれどっちもあれですね、このここに出てきてる同じ人物です。でイエス様がよみがえられる前は信じてなかったと、信じてませんでした。ヨハネの7章に出てます、ね、このあなた、ね、自分がキリストだって言いたかったらもうエルサレムに行ってね、こう自分のことを公に表せればいいじゃないかってね、信じてない人がね、こう宣伝ね、こうやったらいいとかってアドバイスするわけですよ。でアドバイスできるってことは信じてないんですよでこういう状況だったんですね。で次を見てください。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の教理家族の間だけです。そして彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったと。残念なことが起こりました。預言者が敬われないのは自分の教理家族の間だけだっていうんですね。預言者って何ですか。神によって立てられて神の言葉を告げてる人です。神ご自身をその人を通して見る必要があるんですけども、それを見ないで人を見てるんです。お医者さんで名医って言われたら何を見ますか。手術成功してるかどうかでしょ。嫉妬でしょ。なのにこのおじさんハゲてるって言ったらまずいでしょ。かっこいいハンサムな人選んでどうすんの。でもナザレのやってる人こういう話をしてるんです。でも私たちよくやるんです。神を見ないで人を見ます。でもっと悲劇なのは不信仰のゆえに多くの奇跡をなす。神を見ないで人を見るときにですね、奇跡は起こりません。それは不信仰だからです。神は奇跡を行われて驚くべきことを行われたい、皆さんの生活に行われたいと願ってるんです。敵は何か。不信仰です。でその不信仰って何か。神を見ないで人を見るんです。ですね。まあ警告ですね、私たちに対する戒めであって警告です。で14章次回からはですね、このイエス弟子たちとさらに時間を過ごして、行かれることになります。いろんな危険が待ってます。まずはもうあのイエス様を殺そうと思ってますから、宗教指導者も。で実は政治指導者もヘロデとかも、殺そうというね、なんかいろんなもう大変なこと起こってくるんですよ。そこでイエス様はちょっとこうなんか退かれるっていうね言葉が多くなってきますけれども、弟子たちと時間を過ごして、むしろこれ異邦人の方が多いようなところにあえて選ばれて、そこだとユダヤ人のね手が来ないから、そういうところでこうもっともっと大事なこと、例えば一番大きいのはあなた方は私を誰だと思いますかっていうね質問とか、 そういうことをされていくんですね。だから、宣教の時もあります。本当に広がっていく時もありますし、本当にそういう、なんですかね、内を整えていくっていうこともありますし、こう時がありますね。いつでも時節があります。でこのイエス様もそういう宣教の働きの中でこういう時もあって、ああいう時もあったんだということですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが知恵をふんだんに盛り込んだ言葉を与えてくださって感謝いたします。神様、どうぞ私たちが受けた警告や励ましや慰めや全てを、この今聞いた中で、消化できなかったこともあるかもしれませんが、神様どうか聖霊によって、必要な時に思い起こさせてくださって、また聞き直すかもしれないし、読み直すかもしれませんけれども、反芻して、そして本当にこの整えられていきますように。聖書は全て神の霊感によって書かれたもので、この有益であると、いやそれが神の人が全ての働きのために、良い働きのために整えられるためだと書いてます。どうか良い働きをすることができるように、一人一人を整えてくださいますようよろしくお願いいたします。あなたの御顔が本当に輝いて、私たちを恵みで満たし、また平安の中で守っていてくださいますように、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。